ハロープレイリストメディア、レディオ DTM。プレイリストで聴いている方はガトーでベイビーガール、そしてザ・ガールの2曲をお送りしました。パート3の始まりです。改めてゲストはガトーから、エイジ君とヒロキ君のお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベイビーガール、ザ・ガールってね、すげえガール好きじゃんってなってますけどガールの曲たまたまあるんですけど女性っていうのは結構キーワードとしてあるんですか、ガトーの中で。
そうですね、なんか自分が花好きなんですけど、
うん、
花って結構なんだろう、なんか女性的だなって思うこともあるし、なん
か
その女性と象徴としてるなんか、
うんうん、
そのなんだろう、まあ、ものだと思うんで、多分それに自然になんかそうなって女性的なものが好きなんじゃないかなっていうので、うんうん、多分それがステルスに出してガールがめっちゃ増えちゃってる
花が好きがきっかけっていいですねロマンチックだな花が好きなんだなんかでもそのなんだろうね、ちょっとこう可憐なというか華奢なというか、なんかちょっとね、うん、枯れちゃったりもするわけじゃないですか、花っていうのはね、
うんうん、
華やかに咲く時もあれば、なんかその感覚はちょっと女性的だし、ガトーもね、うん、なんか確かになくはない気はしますねそれ以上にゴリゴリに上がりすぎてちょっと俺忘れちゃってるけど今回の作品マッチョだなっていう印象の方が強くなっちゃってはいるんですけど、うん、まあ、さっき言った具体的なサウンドで言うと、僕のイメージだと、まあジャンル分けすると難しいんですけど、さっきマッチョになったっていう感覚で言うと、まあ要はフロア仕様というか、
うん、
なんかもうフロア上げてなんぼだろみたいな、一個 DJ 的な感覚に近いというか、
そうですね、
うん、だなと思うんですけど、実際どうですかその辺の音作りに関しては。あげ太郎っていうカンペはいいんだよ無縁だろ多分知らんけど、どうすか、
やっぱそうですね、まあ、さっき話した、うん、そのクラブが多いって話もあったんですけど、うんうんうん、なんていうんですかね、やっぱクラブのお客さんって音楽がそもそも好きなんで、バンドとかラッパーとか関係なく盛り上がってくれるものに対して、うん、
はい、
やっぱりなんかその肌感っていうものをその楽曲に伝えたいし、やっぱりそのバンド編成っていうのもあって、
うん、
でやっぱもともとバンドやってたっていう、なんていうんですかね、そういうものもなんかこうごちゃ混ぜにしちゃおうっていうので、うん、なんかより多分そのフロアに向けての音楽が増えてきたと思うし、やっぱりなんかその、うんうん、バンドとしてのアプローチもやっぱり入れるべきだなっていうので、
うんうん、
やっぱりその楽曲的にこうドラム、生ドラムが入ったりとかギターを、はい、入れる曲が増えてきましたね最近は。
うん、なるほどなるほど。そうか、現場があってそこに対しての音のアプローチはしてるけども、バンドとしてのこう生感はむしろ上げてきたいというか、上がってきてるというか。
そうですね、
はんはんはん。ヒロヒ君なんかそれこそバランス結構むずいんじゃないかなって僕アルバム聞いてて思ってたんですけど、なんだろうな、ビート、リズム、それこそドラム、実際に叩くもの、まあビートとして打ち込みでなっているものみたいなところも割とこう幅広いじゃないですか、ガトの楽曲。
うん、そうですね。
その辺って自分の中でのこう住み分けはあるっすか、叩き分けとか、まあやり方の分け方みたいな。
そうですね、僕はもう一貫してそのもうなんかこれは絶対生でやんない方がいい、やった方がいいっていうのをまず最初にこう、まあ、デジタルでもらった段階でこう自分の中でこう整理して、
うんうんうんうん、
なんかだからなんか全部やる必要ないし、
うんうんうん、
あといってその、まあ、やっぱり生ものって結構なんていうんですかね、いるだけで相当印象がまあ悪く言うと変わってしまうものなんで、入った瞬間にその、うん、この一打でもうそうなんかそのワンフレーズの印象変わっちゃうみたいなあるんで、まあ、結構そうっすね、デモとかもらった時点でもうなんか 住み分けみたいなのは
自分の中ではあるんだ。これは生でやろうとかっていうところの割と決断が早い、はい、これちなみにライブで、はい、ライブでは全て叩いてるんですか。
いや
っていうわけでもうそれ自体も
あれですかね、そのライブ全曲生でやってるんですかって意味ですかね。
そうそうそう、何かしらドラムじゃないにしてもリズムマシンを叩いたりするのかとか。
そうですね、混ぜ混ぜでやってて、
混ぜ混ぜ
でね、そこも生ドラとあのエレクトロの電子パッド、こう叩ける電子パッドあるんですけど、
うんうんうん、
それを両方用意して、あの本当パッドだけでやったり生だけでやったり両方使ったりとかっていうパターンを自分の中でこう、うん、いっぱい用意して、
うんうんうん、
それで一曲こう構築してる感じですね。
うん、なるほどね。なんかすごいあれっすよね、パッと聞いたりパッと見ただけじゃ分かんないかもしれないけど、まあさっきちょっと DJ みたいというか、うん、DJ 的なね側面もあるよねって話もしましたけど、一、うん、個フロア上げるときにその音作りに関してはまさに住み分けをしている。ただそこでなんか肉体的なね高揚とか肉体的なパフォーマンスはやっぱ入れたいっていうかね、なんかそこのバランスはやっぱガトーはとてもいいなという感じはねすごいするっすけどね。なんかそれがやっぱねライブのなんていうか、てかライブたるゆえんですよねっていう感じはしますね。
うん、そうですね。
ちょっとまた一個サウンドに関してもう一個聞きたいテーマで言うと、まあメロディーの部分もある、まあ要は言葉とメロディーの部分なんですけど、これはエイジ君が基本作ってるって感じですかね。
そうですね、
うん、でまあ歌詞に関して言うと、まあすごく僕正直に言うとあんまよく聞き取れてない部分もあるんですよ。何ていうか、はい、Spotify でねみんな聞いてる人は、まあ Apple Music とかもあるのかな、歌詞が出てくれるんでそれはすごいありがたいんですけど、はい、見ながら聞いたりもするんですけど、そんなになんていうか具体的だったりとか、なんていうかメッセージ性を分かりやすく伝えるとかっていうよりも、まあ割と散文的というか、
そうですね、
うん、なんかそのなんていうのかね、こう和物のこう抑揚とあとはこうフローというかリズムの部分の方が大きいのかなと思うんですけど、実際どうですかその言葉とメロディーに関する部分のこだわりというか。
そうですね、なんかもともとなんか歌詞にこう具体性がある音楽をそんなに聴いてないというか、うん、むしろなんかその抽象的に一言だけロングトーンで喋ってとかっていうそのバンドの方が好きだったんで、はいはい、あくまでなんかその音楽を助長するための補助として歌詞とかそのボーカルのメロディーがあるっていうあの考え方なんで、はいはい、なんかその歌詞の意味っていうよりかはその歌詞の語感だったりとかリズムとか、うん、やっぱりなんかその主戦になるためのメロディーを自分が歌ってるっていうスタンスで、
うん、
あのそうですね、メロディーだったりとか歌詞をつけたりとか、
うん、なるほど。ということはまあなんだろうね、歌っていうもの自体の考え方もいわゆるそのね歌が主役になるバンドとはちょっと違うのかなっていう感じですね。
そうですね、
まさに音楽の補助となるってね話もそこまで言う人はなかなか少ない気もするけどまあでもそれが自分がそれこそ触れてきたものの影響がやっぱ強いんですよねきっとね。
うん、そうですね。
うん、なんかこう話聞いてるとね、いやとはいえ言いたいことも結構あるんだろうなっていういろんなものに触れてる分、まあ、伝えたいこともいろいろあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあこう一個直接的にというか具体的に分かりやすく歌詞にそうやって自分のメッセージを入れ込むみたいなことはやっぱあんまりしたくないんですかね。
いやしたくないというかそのどちらかというとなんかその比重がその今自分が作ってるスタンスの方が強いのが大きくて、そうですね。でもミスユーとかは結構、うん、なんだろう、もう本当なんか実体験をそのまま歌にしてっていう感じで、それをどう自分のその感性に落とし込んでいくかとか五感がどうっていうものになった結果で作ってる場合もあるんで、
はいはい、
なんかそうですね、なんかその、ま、曲に対して一番いいアプローチが何かっていうのは意識して作ってるんで、うんうん、
なるほどね、はいはい、はい、まあ、あくまでその曲っていうのもまずあるっていうね、そこに対して何がベストかを探っていく、うん、ひろひくんとかどうですか、エイジくんの歌に対する印象とかってありますか。
僕も聞いててやっぱりメロ先行だなっていうのはずっと思ってて、うん、なんかその歌詞のこの一言がめちゃめちゃいいとかそういうのではなくて、
うん、
なんか前島言ってましたけど、まあ、楽器的な使い方、
うんうん、
で、まあ、やってるなってのを思ってて、僕もその歌詞、この歌詞が、いや、いいよねとかじゃなくて、まあメロディーを聴く方なんで、
うん、
なんかやっぱり聴いててすごい心地よいなって思いますし、やっぱりなんかこう、うん、日本歌詞ですごい具体的なこと言うと、結構その、リズムとしても、楽曲としてもこう、重くなる印象があって、う
ん。なるほど。
でもなんかそれを取っ払ってやってるんで、すごい、うん、なんて言うんですかね。まあ、どこにどう入れても、なんかちゃんと軽快に、こう過ぎていく感じが、
うんうん、なるほどね。
まあいいなとは思います。
はいはい。まあ確かにね、なんか、ガトの楽曲、だからそう、いい意味で多分言葉を聞き流せるんだと思うんですよね。
うん、
その、やっぱ結構言葉がね、ビシッと真ん中に来ると、そこに脳みそを占有されるこう面積が大きいっていうかね、こう、うんうん、そこの部分であくまで音に対して、っていうところがまあ一個ねこだわりの部分なのかなって思うんですけど、ただここでなんていうかミュージシャンとしてというかバンドとしてなんか個性とか、じゃあそこの中でガトーは何を武器にしていくかっていうか、言葉ってそれが一番分かりやすいと思うんですよ。この人がこんなこと言ってるっていう個性が一個出やすいと思うんですよね。だから歌詞がいいっていうアーティストは多分たくさんいるし、歌がいいとかって言われることがあると思うんですけど、まあ一個そこではないところだと思うんですよ、ガトーって。ってなった時に、なんだろうな、それに変わる、取って変わるぐらいの個性というか、っていうのは自分たちの中でどこだと思いますか？まあ、ある種自分たちの武器とも言い換えられるんですけど。
武器
まあ、むずいとは思うけどね、なんかでもありそうだなと思ってんだよな、
うん、でもなんか僕の中でやっぱりその誰も耳にしたことがないような掛け合わせの音楽であることがやっぱり誰にも変えられないなっていうか、
うん、
なんかそのトラック面で言えば、まあ、結構海外テイストなものもあるんですけど、
はい、
そこになんかエイジのその、まあ、日本人的メロ感とか、
うん、
まあ、楽器の、まあ、オケのメロ感とか入ってくることによって、
うん、
なんか海外にいそうな感じでもないし、日本にいそうな感じでもないし、はい、みたいな、その、
な
んか、まあ、世界、まあ、ちょっと比べたことないですけど、なんか全体的に見ても、聞いたことないな、みたいなとか、
うんうん、
なんか、かつそれをなんかキャッチーにまとめてるのが僕の中ではすごいいいなって。
うん。やはりこう、どこにもないようなものだけどキャッチーって、ここってすごい難しいとこっすよね、マジでね、
うん。
キャッチーなものっていうのはどこにでもあるものとも言いかねる部分もあるけど、うんうんうん、その中でどこにもない新しさみたいなものも、ね、うん、こう、突き詰めなきゃいけないってね、なかなかこう職人の作業になっていく気もするけども、うんうん、結構あれですか、日本人としてのアイデンティティもあるんですか？
むしろ日本人としてこう世界に発信していきたいっていう気持ちがあるんで、
うん、うん、そこが大きいんだ。
そうですね、なんか、うん、結構昔はもう洋楽とかもう UK ロックとかたくさん聞いて、うん、わ、白人になりたいとか、なんか、
うん、
アメリカのバンドっぽくこうかっこよくなりたいなっていうのはあったんですけど、なんかその結構なりたいって結局なんかその既製品に対してのアプローチになっちゃうんで、
うん、
なんかそのアイデンティティではないなっていうのはすごい感じてて、はい、やっぱりなんかそういうところでこうおことの音を今回入れたりとか、はい、なんかそういう日本人として何ができるのかなっていうのを考えて音は結構入れ込んだんで、やっぱりこう日本人としてちゃんと発信できる音楽はあくまでベースで作ろうと思って、う
ん、なるほどね。だからこれはだからすごく琴の音を入れるって分かりやすいアプローチですけど、まあ日本にある伝統のものっていうものも取り入れながら、だからこれもまた難しいのが、じゃあ琴を入れれば日本人のアイデンティティかって言われると難しいじゃないですか、ここ、
うん、
この辺で塩梅むずいっすよね、
うん、
なんか安っぽく見えちゃっても嫌だしみたいなね、
うんうんうん、
日本語使えば日本人かとか、なんかその辺のこう難しいところもあるっすけど、
うん、そうっすね、なんかこうリスペクトを払ってる分、なんだろう、なんだ、そのやっぱりチープに見えてしまうと、それがちょっとコメディっぽく見えたりとか、うんうん、やっぱりその反感を買う元の一つでもあるんで、
うん、
でもなんかそのアプローチをどうしていこうかっていうのもあったし、なんかそのやっぱりそのメロが自分がこう際立たせたいっていうところにやっぱりそれを置くことによって、
うんうん、
こうよりなんていうんですかね、こう聞いてもらってる人に入っていくんじゃないのかなっていうのは考えつつ、
うんうん、
慎重には作りました。
そのポイントに対してね、まあ、攻めポイントをちゃんとこうどこに置くかっていうのをあまりやりすぎずというか、しっかりこう点をついていくっていう感じだよねっていう、うん、ちなみにそのなんか日本人なんかこう、まあ例えば琴ね、確かに日本の楽器だからすごく日本っぽいなと思うんですけど、もうちょっとこの内面というかでいくとこう日本らしいみたいなところっていうのはどういうところだと思ってますか？
本らしい、
なんかいいよねじゃないけど、日本人をアイデンティティとしてちゃんと持ちたいって思えるぐらいいいところがあるよねっていう話だと思うんですけど、
うんうん、
なんかそういう何でこう和を感じるかというか、何で日本を感じるかというか。
そうですね、結構、まあ、パワースポット的 なんか神社とか、まあ、そもそも建物とか好きなんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか人としてこう昔からこう話を曖昧にしたりとか空気を読むとか、うんうん、なんかそういう感性ってすごい音楽とかアートに必要だなっていうのを感じてて、
うんうん、
だからなんかそれに対してなんかそのなんか暗いけどこんぐらい明るいんだよねみたいなのを日本語で表現するのってすごいなんか多種多様にあるなっていうのを感じてて、
うんうん、
やっぱりなんかそういう曖昧さとかなんていうんですかね、そのニュアンスを伝えるものに対してすごい長けてるその、まあ、民族だと思うんで、やっぱりそれをこうやっぱ日本人として発信していきたいなとは思ってます、
うんうん、ニュアンスってめちゃくちゃ分かりやすいですね。そのニュアンスの表現って確かに日本って異様に多いですからね、
うんうん、
言葉にしても何にしても本当に細かくあって、で、なんか全然違う話ですけど、なんかね、僕は外国人と話してる時にそれこそ日本と外国の違いとかの話になるじゃないですか、外国人と話してると、
はい、
ってなった時になんかこう微妙な違いを伝えられなくて、僕もあんま英語できないから伝えられなくて、これなんて言ったらいいんだろうな、ニュアンスなんだよなって言ったら、あ、ニュアンスね、わかるわって言われて、なんかニュアンスって言葉は要は世界でもわかるんですよね。だから日本人のこの独特なニュアンスってあるよねっていう理解は多分海外の人もあると思ってて、ただそれがね、それこそわびさびとかって言葉になったりとか、なんかこう情緒みたいなね言葉になったりとかっていうね、ことになると思うんだけども、そのなんかこう表現を突き詰めるっていうのはすごく日本人のアイデンティティとして大事だなっていうのはね、僕もすごい思うというか、うん、素晴らしいことだなと思います。ちなみに、ひろきくんのガトーのここがめっちゃ和ですっていうポイントなんか自分がアメトークみたいになってきてる。
めっちゃ和です。どこだろうな。まあ和じゃないかもしれないですけど、
うんうん、
そのなんか日本語がやっぱり主体な上で日本語っぽくない方法、日本語っぽくない感じで歌ってて、急にその重たい日本語とかが入ってくると、
はいはいはいはい、
逆にそこがいい意味でめちゃめちゃ際立つワンフレーズになったりとか、
うんうんうん、
だからその、まあ、さっきの話ちょっとつながるんですけど、まあ、メロ優先として、まあ、英語だったり、まあ、なんかその英字語だったりっていうのがやってることによって、逆にその日本語バーンって入ってきた時に、
もう
すごいそれが強烈なワンワードでバーンってこう、
はいはい、
みんなの耳に残ったりっていうのが 和ではないかもしれないけど大
丈夫、和だなって思います
し、カンペでいい
じゃんって偉そうなディレクターがいいじゃんで出てるんででも本当さっきエイジ君も言ってたけどね、まさにその突きどころなんですよね多分ね。
そうですね、バランス感がいいですね。
うん、会心の一撃出るときだけちゃんと日本語使うみたいな、なんかこの ね、なんか刺すポイントっていうのはね超大事だなと思うんですけど、うんうん、なんか結果的にそのこのアルバムとして言うと、まあ今言ったようなポイントはいろいろあって、ただというか全体の流れはすごくこうなんていうのかな、やっぱりフロアで聞きたいっていう結果に僕はなっているんですよね。でなんかこうアルバムとしてとかガトーとしてもそうなんですけど、結果的にリスナーのみんなにこうどう聴いて楽しんでもらいたいみたいな楽曲としてのゴールというか、場所っていうのはあるっすか。やっぱライブなのかなとも思ったりもするんだけども。
そうですね、今までの話からすると、うん、なんかその音源とライブってこう別物として考えてたんですけど、はいはい、今回のアルバムはもうなんかそれを一緒にしてっていうのを考えてたんで、はいはい、やっぱりなんかそのフロアとかでやっぱりその DJ さんがかけてもらってっていうのが多分ベースにあるのかなっていうのはあります。こう、うんうん、いい音響でたくさんみんな踊ってる状態でこう聞いてもらえるっていうのがいいと思うんで、うん、やっぱりなんかそれが車のステレオだったりとか、やっぱ大きいところでワイワイ話しながらとかっていう環境で聞いてもらえるのがベストなのかなとは、う
んうん、まあやっぱ大きな音を出してほしい感じはありますよね。
そうですね
それはねやっぱすごい思うっすね。だからこう今なかなか現場少なくなっててなんかむずがよくないですか今一番現場でバリバリやりたいでしょタイミング的には。
めちゃくちゃやりたいです
狂乱のフロアを見たいですよね、やっぱね、ぐちゃぐちゃになってるね、なかなかそこまでは今ねいけないと思うんですけど、まあ今言ったみたいにライブとアルバムは一個別物って考えてたところで、今回はもうまあまあ同じものとしてインタルードも入っていて、なんかこうね一個ライブの流れ的に、作られてるっていうものもあるなと思っているんですけど、実際にじゃあライブをやるとなんていうか違いは出てくるんですか、その音源との。言ったらこう今音源を一個ライブと差別化しない話だったと思うんですよね、
はい、
逆にライブはそうなると音源と割と近しい感覚でやってる。
そう、いや、ライブはでも音源としてそれをなんかこう助長してやっぱりライブをしていこうっていうものはあるんで、うん、
なるほどなるほど、
やっぱりなんかそのそうですね、音源的でもあるし、でもなんかそのギミックだったりとかライブでしか絶対できないこう熱量感だったりとかやっぱりそういうものはあるんで、うん、あくまでなんかそのライブはライブだけをしっかり作っていこうっていうのもあるし、うん、やっぱりそういうエンターテインメントとしてどれだけこう自分たちができるかっていうのを試す場でもあるんで、
うんうんうん、
はい、そうですね、これ
なるほど、エンターテインメントとしてっていうのはすごい大事だなと思いますね。なんかね前回、まだその定方さん入ってない時の編成でライブ一度見させてもらってて、その時まあ楽曲自体のイメージがちょっと違うは違うんですけど今とは、ただなんかねライブのフィジカル感はなんかすごかったんですよね、うん、なんか全然思ってんのと違うぐらいフィジカル的なこの躍動してんなっていうね感じがあって、まあそこはだから多分今も変わらずそこはあるんだよね多分ね、フィジカルの高揚感っていうか、
なんかより強化されてる感じは、うん、多分肉体にも出てると思います。
そうなんだよね、配信で見た時もねなんかこんなにゴリゴリだったっけみたいないつからって思ったぐらい本当になんですけど、まあそこがさっきの定方さんの話じゃないけど VJ とかの力もやっぱあってね、全体をやっぱどう見せるかっていうエンターテインメントを作り出そうとしていると思うんですよね、
うん、
そこがねなんかこう最初の話に戻るけど音楽だけじゃないみたいな、音楽は音楽じゃなくて全部丸ごと持っていこうみたいな気概にも感じるんですけど、 実際そのイベントとしてなんだろう、そういう複合的な見せ方みたいなものはしてるっすか、ここ2年ぐらいでというか。
そうですね、いつだっけ、去年の19年の11月に、うん、リキッドルームの2階の方ってところで、はい、あのリリースパーティーをしたんですけど、うん、そことかはやっぱりなんか、まあ、もちろん服好きなんで友達に出店してくれっていうのでお願いしたりとか、うん、あとはこうフラワーアーティストさんにオファーしてその会場の設営をしてもらったり、
うんうん、
あとはなんかその、まあ、あと個展で一緒にやった、石間くんっていうカメラマンがいるんですけど、
うんうん、
あのその子に写真を展示してもらって、なんかそのライブだけじゃなくてやっぱり空間芸術としてなんかその、うん、作っていきたいっていうものがあるんで、なんか、うん、そうですね、その時はリリースパーティーだったんで自分たちが主催になっちゃったんですけど、なんかみんながイーブンの状態でそういうコミュニティをもっと作っていきたいなと思ってるし、なんかそういうのは心がけてやってきましたね、うん、はい、
いやね、すごい、そう簡単にできることではないというかね、なんかこうそれこそみんながイーブンの状態でそういうイベントを打ったり音楽を含めてね、音楽まで含めてイベントやるってなかなかね、こうね、そう簡単にはっていうね感じはありますけども、うん、まあすごくそれこそ前回の出演から同じことをエイジ君も言ってましたからね、てか多分3人とも言ってたと思うけど、うん、とにかくいろんなもの、自分の好きなファッション、アート、カルチャーを同列に並べてイベントがしたいんですよと、なんかとにかく付随じゃないんですよねっていう、そのちゃんとイーブンでフラットでいろんなものを混ぜ込んでやりたいって話をしてたから、なんかね、うん、それがどんどんどんどん実現できているんだなという感じもね、うん、すごいしていて嬉しいなと思うんですけど、ちなみにそのなんていうか感覚、アイディアというかイベントに関してもそうですけどっていうのは、なんかきっかけが、そういうイベントに行ったとか、なんかそういうきっかけがあったんですか？
そうですね、イベントもあるし、なんか個人的にはあのやっぱフェスを最終的にやりたいんで、
うん、なんかそんなことだと思ったわいや行き着く先はそうなってくるよねっていう規模感で言うと、
そうですね、なんかそれこそあの、まあ、森道市場とか、
はい、
結構、うん、そこナイトフィッシングさんがこう、まあ、サカナクションと共同でやってたりとかするのに、なんかこうサウナを出してたりとか、
うん、
その個展っていうかこうなんだ市場みたいのがこう広がってたりとか、なんかそれってもう一個の街を作ってる感覚にすごい自分の中で思って、
うん、
なんかなんだろうな、なんかその、まあ、フェスもそうなんですけど、なんかそこに行ってなんかその、まあ、ライブもあって、でそのご飯だったりとかアートがあってって状態がすごい自分の中で心地が良かったんで、やっぱりなんかそうですね、なんか自分たちでもそれを作りたいなっていうので、まあ、小規模ですけどなんかちょこちょこ始めてってゆくゆくは達成したいなっていう気持ちがあって、やっぱりそういう行動っていうか思想になってきてるのかな。
うん、なるほどね。だからフェスっていうとね、やっぱりまあ、人によってはこうイエーイみたいな、あでっかいイベントってなるかもしれない、うん、まあ多分ニュアンスで言うと、いわゆるそのパリピ系のフェスとかってわけではなくて、本当に街に近いっすね、
うん、そうですね、
街を作りたいイメージですよね、もはやね、
うん、
そこになんか遊びに来てよっていうかね、で一緒に同じものを体験してフラットに楽しんでもらえたらいいのになっていうね、なんかすごいこうやっぱりなんかこう全てのというか、いろんなやっぱ方向にリスペクトを持ち始めたというか、まあ多分そういう人にたくさん出会った結果リスペクトを持ち始めて、そしてそれ一緒にね、なんかこうフラットにやれるイベントの多分一番 大きな規模でいうとフェスってことになるのかなっていうね。
そうですね、
うん、感じがする。すごく楽しみだなと思うので、 またとんかつ書いてんだけど、なんなんこいつ横のディレクターがまたとんかつ書いてんだよなまあちょっと一回お知らせ挟んでもうちょっと話して、お別れになります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか。詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
ハロ
ー、ハロ
ー、ウェイブストメディア、音楽を喋ろう。さあというわけで、もうあっという間にエンディングなんですけども、ちょっとここでもうちょっとまあ、あのガトいろいろこうね、2年ぶりにラジオとしてはレディオ DTM としてはお会いできて、いろんな話できて、まあ本当この2年ですごい開けたんだなという感じもするんですけども、まあさらに今後ね、まあフェスって話もまあも後々はねありましたけども、活動のそれこそなんだろう、さっき日本人の話で言うと、じゃあ国ね、いろんな世界ツアーじゃないけどしてみるとか、はい、なんかそういう今後の予定みたいなのあったりしないんですか。
そうですね、
まあ予定はないと思うけど、その未定だと思う間違いなく
まあでもなんかそうですね、やっぱアジアに進出したいっていうのは、うん、そのそうですね、18年の暮れぐらいから話始まってて、うん、で、うん、なんかその、そういうつながりっていうのも増えてきたんで、なんかその、まあ、今回の、なんかその、まあ、ウイルス関連のが払拭されたら、その、うん、まあ、本腰入れてちゃんと海外に向けてっていうのはアプローチしていこうかなと思って。
うん。アジアがいいんだ。いいんだというか。
アジアがいいっす
ね。それは逆に何ですか？
いや、そうっすね。なんか、まあ、自分、やっぱりアジア人っていうのもあるし、うん、なんかその、なんていうんですかね。あと、マーケットが広いっていうちょっと汚い話になってくるんですけど。
いいですね。大事大事。そんな、そんなね、思想の話ばっかりできませんから。マーケットが広いのは大事ですね。大事っすね。はいはい。
やっぱりなんか、それで、あの、まあ、好きな、なんていうんですかね、レーベルだったりとかっていうのも、うん、なんかその、まあ、ヨーロッパとかアメリカに負けないぐらい、なんかその自分の中では大きいんで、
うんうん、
やっぱり、じゃあなんかその、そこにポンって入るよりかは、自分、エージアンとして、日本人としてアプローチしていくんだったら、やっぱりアジアなんじゃないかなっていう考えになってます。
うん、なるほど。なんかこう、アジアね、今すごく音楽、まあ今に始まったことじゃないですけども、やっぱりこうポップス、ポップカルチャーとしての音楽もめちゃくちゃもう今世界を席巻してるわけじゃないですか。ただ一個そこにね、日本人としてのアイデンティティはまだやっぱね、そこまで、知る渡ってる人は少ないのかなと思っていて、まあ特に世代的にね、これからどんどんこう上がっていく世代の中で、ね、なんかこう負けてられるかよ BTS みたいなとこもあるし、ね、その辺ブラックピンクはこちら出てるけど誰が出てんだ日本からはみたいな、ね、なんかそういうとこも含めて、なんかこうアジアからどんどん羽ばたいていくみたいな、ね、アジア自体ももはやマーケットとしてはもう超強大なマーケットだし、なんかすごい楽しみなので、まあもちろんね、いろんなことが収まってからになりますけども、その野望にはとても期待しているので頑張ってほしいなと思います。ちなみにひろきくんはどうですか、一緒ですか。カンペ通り言ってるか、俺は
僕ももう全部ほぼ一緒というか、まあなんかもともと僕もその台湾とかタイとかマレーシアとか、うん、
はい、
なんかその国行ったことはないんですけど、なんか傍から見ててその国自体がすごいいいなって思ってて、
うんうんうん、
なんでまあ単純に行ってみたいっていうのもありますし、うん、まあ、僕も結構なんかマーケティング目線なんですけど、なんかその共通音楽的な響くポイントとか、まあ、共通項があるのかなみたいな、
うんうんうん、
と思ってるんで、まあ全然、まあ、なんかエイジからそういう話もらった時も、あ、全然いいじゃん、うん、いいじゃんみたいな感じでしたね、
うんうんうん、なるほどなるほど。なんかこう今日ね、いろいろお話をしていて、まあなんていうか、 もともとインプットしているものが音楽に固執されてなくて、それこそカルチャーアートっていうものが中心でいろんなものを取り込んでいて、なんかこう期待としてはやっぱガトーが日本以外の国に行った時に多分とんでもないものを逆に持って帰ってくんじゃねえかなみたいな、ね、その現地のいろんな場所に行ってとんでもない、あウイルスっぽくなっちゃう新しいやつ気をつけねえよそこは持って帰ってやなんかこうね見たことのないものが多分待ってるっていうかさ、なんかすげえ変なバランスのものが結構アジア特に多いなと僕は思って、僕も好きでたまに行くこともあるんですけど、なんかそういうものをさらにガトーに昇華させていくとより幅広くというかよりわけわからなくなってめっちゃ面白くなりそうみたいな期待もあるので、まあ本当活動の幅ガンガン広げてね、本当に来年以降になるかなと思うんですけども、いろいろな変化に期待して僕は聞いているので、ぜひとも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
そしたらここでもう本当にラストになるんですけど、告知何かありますか？
はい、11月27日の金曜日なんですけど、うん、今回 の, 話し出してもらったそのベイカルのリリースパーティーを、うん、その渋谷 WWW で、うん、開催が決まったんで、
最高ですね。やっぱステージのね天井高くないとねガッとダメですよね没入感違うと思うんだよな俺なんか配信見せても、うん、やっぱできるステージだと没入感がすげえなっていう、
うん、
ダブダブでやると。
そうです、ダブダブでやります。
それはお客さんを入れてやるって感じですか？
そうですね、制限入れて、うん、まあ、対策もしっかりして開催しようかなとは、は
い、うん、まあいろいろ大変だと思いますけど、配信も行うんですか？ちなみに
配信もやる、
うん、行う予定です
ね。予定ね。
はい。
まあまあ、気になる方はちょっとね、ガトーのいろいろ SNS とかホームページとかチェックしてもらって。まだチケットはあるのかな？
いやー、もうないんじゃないかな。
まあ、その辺もチェックしてもらって、あればぜひね、現場で体験してほしいなという感じがしますね。はい。そんな感じですかね、告知関係は。
そうですね、はい、
はい、ではまあまあ11月27日、渋谷 WWW のライブも期待しつつ、まあ、あとは、音源に関してはね、サブスク、もちろんです。あ、これフィジカルってあるの？ちなみに音源
あります。
あ、あるんですね。 CD
CD です。
CD で、うんうんうん、それはじゃあ全国の CD ショップで買えるし、ネットでも買えるって感じですか？
そうですね、はい、うん、なんだ、取り寄せもできるんで、なんかその地方とかでも買えるみたいな。
うんうんうん、なるほどなるほど、はい、まあぜひね皆さん手に取って、それこそ、あ、話したこといっぱいあったな。ビジュアルアートワークの話もしたかったっすね、うん、あーアートワークまたね、
はい、
次回
またぜひよろしくお願いします。というわけで、以上になるんですが、最後にですね、ゲストの方に番組を聴いているリスナーに対して1曲ずつ選曲してもらいたいなと思っているんですが、まずはじゃあエイジ君の方から選曲お願いします。
はい、マリボーステイトの、ビギナーズラックという曲を、うん、
すごく簡単にでね、どんな感じが好きですかというか、どういう感じが。
そうですね、やっぱりこう小さいところから大きく、こうスケールが大きくなってく、うん、感じ
急に薄っぺらい感じ全然わからない感じの説明にしたいや、これはまあ聞いてもらってね、はい、マリボーステートのビギナーズラック、はい、ありがとうございます。続きまして、ひろきくんの選曲は。
僕は、シャローというアーティストの、うん、You and Me という楽曲ですね。
はいはい、こちらもじゃあ簡単に説明お願いしていいですか？
はい、これはフラくて優しくて乗れる曲です。
何なの？もう終わったの？急にもうネジ外れたみたいな語彙力になってる
急に語彙力が
まあ音楽を聴いて楽しんでもらえればそれでいいかなと思います、はいはい、というわけで、今回のゲストはガトーからエイジ君そしてヒロキ君のお二人でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週です。佐藤直でした。